藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろん、メンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
加藤陽一の経営道場、今日は第54回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
それでは早速質問の方に入っていきたいと思います。今日のご質問は和歌山県在住の50代女性の方からいただいております。クリーニング店を経営していらっしゃるということで、夫婦でクリーニング店を経営しています。当店の強みは布団を丸洗いできる機械と布団専用の乾燥機があることです。今主に一般家庭や学校などから注文をいただいています。ただ布団クリーニング専用の機械を持っているというだけでは他の店に真似をされてしまえば強みにならなくなってしまうのではないかという不安も感じています。当店だけの強みを作るにはどうすればいいでしょうか。よろしくお願いしますということなんですけれども、
当店だけの強みね。
はい、
すでに今これ強みが発揮されてると思いますけどね。
多分なんかそんな感じですね。私もそう感じました。
強みっていうのはその場所が強みなんですよ。
うん、
だ隣に作られたらまあ強みは消されるかもしれないけど、
あ、地域ということですね。そう、立地ということですね。
そう、立地、エリアですね。と思いますけども、当店だけの強みを作るためにどうすればいいのでしょうかっていう答えになってないと思うので、
はい、
まあ、強みっていうのは本当場所だってことですね、まずはね。なんでまずリサーチっていうかしていただきたいのは、その対象となるのが、
はい、
一般家庭や学校、
はい、
それからこれぐらいですかね。まあちょっとまあそれこれもね、まあ既存の顧客をまあ棚卸ししていただきたいわけなんですけども、そこをつぶさに見ていくと、一般家庭と、まあ、学校だと、まあ、仮に、まあ、ここでは分かっているのはこの2つなので、
はい、
そのメインのお客さんを一般家庭とそれから学校とした行った時に、やっぱり地域のにおいてのシェアはどれぐらいなのかっていうのを調査していただきたいですよね。
シェアですか。
はい、じゃあ具体的には、はい、一般家庭のこれ証券ありますよね。
ありますね。
証券ももちろんね、この番組は何回も出てくると思いますので、出てきていると思いますから、はい、まあ、今の既存の顧客を調査すればわかります。まあ、地図になんかまあボタンでも何でも なんかピンでも何でも置いてってもらっても構いませんけども、
はあはあ、
まあ、どのエリアからうちのお客さんいるかなって言ったら、まあ、せいぜい証券ね、
はい、
車で5分圏内に集中してると思うんですよ。
はい、
じゃあその車の5分圏内の電においてのシェアですね、
はい、
世帯数出てきますよね。はあ、これもあの市とか町とかの市町村の、そのなんかサイトに行きますと、
はい、
Excel が出てきますよね。Excel ファイル、世帯数出てきますので、そこにおいて今の既存のお客さんって、うちに来てくれてるお客さんってどれぐらいだろう、出てくると思うんですよね。
はい、
でそこであの調べていただければ、あのランチェスターさんとかよくやってますけどね、その市場においての40何パーセントを目指しましょうとかですね、目標となるそういうシェアの、あの数字が書いてありますから、
はい、
まずは 10% 以上を目指しましょう、それから 40% 以上を目指しましょうっていうのがありますので、
はい、
例えばその対象となるそういう証券に対して一般家庭が1000世帯あったとしましたら、自分のところに来ているのは何世帯かということですね。例えば100世帯来てるなであれば 10% じゃないですか。
そうですね、
はい、
はい。
それを調べていただいて40まで持っていただくための考え方をする。 それ自体が自分の強みを発揮するためのまあマーケティング手法というかね、いうふうになるかと思います。でそこでそのようにまあ学校もシェアを取っていただきたいわけなんですけども、
はい、
そのさらにそれをじゃあ集客していくための、
はい、
当店の強みを作るためにはどうしたらいいですかっていう、
はい、
具体的な回答になるかと思いますが、私はこういった系統の、まあ、店舗とかね、地域密着のビジネスをやってらっしゃる方でよく具体的に やるのは、
はい、
保証をつけますね。
あ、返金保証ですか。
まあ、返金保証じゃなくてもいいんですけども、
はい、
品質の保証だとか、
そういったもの、布団の場合の保証っていうのはどういう感じでしょうね。
まあ、実際にお手伝いさせてもらった着物屋さんで過去やったお手伝い、まあ、USP を作るってことになったんですけど、
はい、
もう着物屋さんの場合はとにかく接触頻度を高めたかったというか話したくなかったので、
うん、
クリーニングはもう生涯永久に保証しますよと、
あ、
持ってきていただければ、
はい、
それは他の売り上げも発生するとかそういうのも見込んで、
あ、なるほど、
つけてもらった保証なので、
はい、一度クリーニングは無償でやりますよっていう。
そうです。
お、
買ってもらっちゃったところは、
それはすごいですね。
着物をね、
着物のクリーニング結構高いですもんね。
ええ、
はい。
だからもちろんちゃんとした計算があった上でですね。
はい。
でそこは3代目4代目5代目ぐらいまで来ていて、ずっとこれからも続いていきますよってことで、生涯次の代目でもそういう保証、クリーニングサービスは保証しますってことですね。
もうそれはかなり画期的ですね。
ええ、それで周辺を開拓していっているわけなんですよ。
そういえば思い出したんですけど、最近結構その布団を洗ってくれるところが少ない、ここに書かれているように、
うん、
少ないということで、ネットでですね、
うん、
布団をこう送って洗って送り返してくれるというのもありますね、
うん、
結構。
うーん、なるほどね、
はい、まあ、あるいはちょっと調べてみたんですが、
ネットで送るの、
はい、
はあ、
その布団カバーのようなものを送ってきて、
うん、
これに入れて送ってくださいみたいな、
うーん、あ、そういうのが送られてきてね、
はい、というのが布団丸洗いすると、
うん、
まあ、何千円とか結構するので、
はい、
機械の設備代はあると思うんですが、利益率はクリーニング店さんって非常に高いビジネスだと思いますので、うんうん、だから、まあ、一つは地域密着証券のシェアを一番にするということもありますし、うん、そういう通販で、まあ、もしこの方が人口どれぐらいのところでやってらっしゃるか分からないですけども、うんうん、そういう送り通販の要素を取り入れることで、
あ、そういうことね、
より証券を広げられることができる、うん、というのがありますし、
うん、
今それと調べていると、うん、まあ、特にマンションとか都会にお住まいの方はそうだと思うんですけど、うん、布団を置くスペースがないということで、うん、布団を預かる保管のサービスというのをやってるところもあるようです。
あ、それはあれだね、ワインの小売店さんがワインなんていうんですか、セーラーを、
あー、はい、
会員になってもらうと貸し出しますよっていう、要は倉庫の代わりですね、
はい、
それも面白いでしょうけどね、
はい、
うん、まあ、ちょっとその設備的なものだとかそういったのをね、まあ、
なので、そうですね、
そういう周辺の付加サービスを保証として入れちゃったりだとか、
はい、
サービスに入れちゃうっていうかな、そういうので作っていくといいんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、うん、まあ、そういう加藤さんがおっしゃるように保管したりするスペースがね、お持ちなのかどうかはわからないですけれども、うん、そういうところをやっていくと、さっきの着物店さんじゃないんですけれども、うん、もうそこで布団丸洗いを頼む意味がよりついてきますよね。
それはいいと思いますね、今のね、
はい、
要は、保管サービスですね、
はい、
保管サービスを入れちゃうってことですね。
そうですね、
うん、それいいね、
はい、まあ、もう一つはその通販
でも、まあ、設備に時間金かかるのかな、あれ。
いや、保管スペースだけでしょう、まあ、その虫が食わないようにはする必要はあると思うんです。
真空にピューってやる仕組みだとか、そういうのできますもんね、
まあ、それはそのこの布団洗う機械とかに比べたら全然高くないですけど、まあ、
そうですね、場所の問題か、
はい、
まあ、田舎だったらいいですよね、ちょっと倉庫みたいな
もんですけど、まあ、この方和歌山県ということなので、まあ、おそらくそんなにすごい狭いあれではないと思うんですね、はい、
で要するに布団の入れ替えがあるから、
はい、
その売りの サービスがあったらすごい売りとして打ち出してってね。
そうですね、
すごい開拓しやすいですよね。
もう和歌山県なんで大阪とか隣ですから、
うん、
大阪のまあマンションとかねいっぱいありますから、
うん、なるほど。
じゃあうちで布団を洗ってくれたら、
うん、
1年間来シーズンまで預かってあげますよ、
うん、
というとさっきの加藤さんの着物の事例のように、
うん、
結構ニーズがありそうですけどね。
そうですね、
はい、
面白いと思いますね。
はい、
作れましたね強み。まあ実際にやれそうな感じはしますけどね。
そうですね、結構ハードルが低いんじゃないかなと思います。
なるほどね、
はい、
それを地域密着で通販でもいいかもしれないね。
そうですね、う
ん、それぐらいの強力なサービスがあればね、まあ真似する人も出てくるかもね。
はい、真似することは出てくると思うんですけども、やっぱり通常クリーニング屋さんというともうチェーン店か本当に家族経営のところっていったような形だと思うので。
あ、そうですね、
はい、チェーン店はそういうなかなかオペレーション的に負荷がかかることはやらないの で、ね、あんまり通販っていうのは積極的にやらないと思うんです、ね、
で先ほどの着物屋さんだとね、
はい、
ちょっと周りがビビっちゃってやらないぐらいのものなわけですよあれだと。
うん、それはちょっとビビりますね、
うんうん、だからまあ一人実はすごい多分うまくいってると思うんですけど。
そうですね、はい、だからもしそのスペース的に許せるんであれば仮に着物屋さんの例のように保管を無料でするとかいうふうに打ち出せばかなりまあ強力な USB にはなってくると思うんですけど、ね、はい、
それは実際ワインセーラーワインを売る とね小売店さん私もちょっとコンサルしたことあるんですけどそういうとこやってますもんね、
はい、やってますね、うん、はい、
いいと思うな、
はい、
布団は。うん、その周辺のものもお預かりできたりだとかしてちょっとビジネス展開もできそうですね。
そうですね、布団だけじゃなくて、
ええ、
はい、洋服とかもこうシーズンで違いますからそういうのこう預かるとかいうなると、うん、もうなかなか一旦預けてると面倒くさいから他になかなかもう買われないですもんね。
寝具売ればいいのね。
あ、なるほど、
ね、
それはそうですね、うん、そういう布団屋さんと協力すれば、
うん、
ええ、
できる
布団屋さんもいいしそこからこう手数料をもらってもいいですし、うん、なるほど、
うん、
それもまさに非常にこうジョイントベンチャーでコラボするには非常にいいですよね、う
ん、いいと思いますね。
そうですね、
うん、
いやこのクリーニングさんすごくいいアドバイスがありましたですね、
はい
はい、
ぜひ参考にしていただいてやれることがあったら、はい、
そうですね、
はい、やっていただきたいですね。
ではまずはその保管ということができないか、
はい、
それからそういう通販っていう要素を取り入れることができないか、はい、でもう一つはそのご近所の布団屋さんと提携をしてやることはできないか、
うんうん、
まあ、そうすると布団屋さんもいいですしこちらのクリーニング屋さんもでお互いにいいですもんね。
はい
はい、ということでそのまま3つでお考えをいただければいいんじゃないかということですね。
はい、
はい、わかりました。それでは加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元昭収録編集アイズミュージックアカデミーナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。